ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第36回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのは佐藤ささらです。いよいよ今年も終わろうとしています。中の人も3週間続いていた仕事がようやく終わり、いよいよ年末モードに突入のはずでしたが、クリスマスに飛び入りの作業が入ってしまったので、年末モードへの突入は来週末までお預けです。ですが、中の人が昔関わっていたところのお仕事なので、久々にそこに関わることができることを喜んでもいるんですけどね。それでは今回のニュースに入ります。ちょっと少ないですけど、NTT ドコモはフォーマ端末 F2611M1000NM850IG について、総務省が定める携帯電話などの電波強度等に関する規則の改正に伴い、2015年12月1日から通話や通信が利用できなくなることを明らかにしました。電波利用に関する制度として、無線設備のスプリアス8社の強度の許容値の技術基準が改正されているのですが、スプリアス8社とは混信を招く恐れのある不要8社の一つです。無線通信においては、スプリアスという必要周波数の外側に目的外の電波8社が発生するのですが、この電波強度は電波法や無線設備規則によって制限されています。2005年に許容値の改正が行われていたのですが、今回の3機種は新しい基準に適合していないことから、使用することができなくなってしまいます。ドコモでは対象ユーザー宛てに特別優待クーポン券を送付しています。特別優待クーポンはフォーマからクロッシー端末への契約変更時に利用できる5400円分の割引券で、2015年3月末日まで利用できるとのこと。フォーマからフォーマへの機種変更は今回のクーポン券では利用できないとしています。中の人はすでに使ってはいませんが、 NM850IG は持っていて、結構気に入っていただけに残念だと感じています。そういえば当時のボーダフォン、現在のソフトバンクは同じくノキア6630をベースにした 702NK を販売していますが、こちらは対象にならないんですかね。オプティコムがサービスを提供しているマイネオで、料金の値下げや端末の追加、サービスの拡充を行うことが明らかにされました。2015年2月1日に実施される料金プランの改定については、データ通信のみのプランシングルタイプにおいて、月額料金は 1GB が980円から850円へ、 2GB が1580円から980円へ値下げされます。3GB のプランは、4GB に増量された上で、2330円から1580円へ値下げされるとのことです。音声通話に対応した、デュアルタイプの月額料金は、1GB が1460円、2GB が1590円、3GB は 4GB に増量され2190円になります。新料金プランの提供に合わせて、すべてのプランにおいて、直近3日間で 500MB 以上、という条件の通信速度制限を撤回するとのことで、さらに来春から、高速通信を任意にオンオフでき、月間の通信容量を任意のタイミングで使用できるようになる、ターボ機能の仕組みも導入する予定だそうです。端末の追加については、12月24日に、京セラ製のルーチェが発売されます。前回ご紹介した、UQ モバイルで発売する端末、KC01 と同じグローバルモデルをベースにしたもので、外観は KC01 と同じとのことですが、対衝撃性が強化される一方で、国際ローミングに非対応になるなど、マイネオ向けのカスタマイズが施されるようです。LTE の対応周波数は、バンド1、2GHz 帯と、バンド26、800MHz 帯とのことです。KDDI では、バンド26をバンド18と同じ帯域で利用しているとのことなので、実質的にバンド18に対応していることになります。なお、バンド11、1.5GHz 帯には対応してないみたいですね。これまではシャープ製の au のお下がり的なモデルしかなかっただけに、端末の拡充は喜ばしいことなのではないでしょうか。今後、UQ モバイルとの兼ね合いもあると思いますが、端末の拡充がさらに進んでいくことにも期待したいです。今回のニュースは以上です。前回ご紹介しているソフトバンクのボルテサービスですが、12月19日からスタートしたようです。現在はアクオスクリスタル X のみ対象ですが、今後、アクオスクリスタルや iPhone 6もソフトウェア更新で対応するものと思われます。先行しているドコモに対して、KDDI やソフトバンクはボルテ対応機種が少ないので、今後どのように推移していくのか、ちょっと気になるところですね。ところで、先週から、中の人はサムスンの Galaxy S5 Active を使っています。モニタープログラムに当選して、モニター機が届いたからなのですが、こうした形で使わせてもらうのは3度目になります。以前、Galaxy S5 の au 版をモニターで使わせてもらいましたが、基本的なスペックは S5 Active も変わりません。タフネスモデルなので、防水、防塵、対衝撃といった機能は強化されていて、手袋をしていても操作しやすいように、メニューボタンなどがハードウェアボタンになっているのが特徴です。Galaxy S5 よりも持ちやすく感じるのは、角張っていて指が引っかかりやすいからでしょうか。S5 になんとなく持ちにくさを感じていた中の人にとっては、結構好印象です。しかし、マイクロ USB ポートのカバーや背面カバーが開けにくいのは、ちょっと不満。この辺は日本の端末の方が使いやすいですね。ソフトウェア面の基本的な部分は Galaxy S5 や Galaxy Tab S とそれほど変わらないようですから、これまで何度も触っているのもあって、結構慣れるのは早かったです。タフネスモデルというと、京セラのトルクと、 Galaxy S5 Active しかありませんが、au から出ているトルクは、キャリアアグリゲーションや YMAX2 プラスに対応していなかったと記憶していますし、メインカメラがしょぼいと聞いています。Galaxy S5 Active は、ベースモデルがサムスンのフラッグシップモデルである Galaxy S5 ですから、その辺は不安がありませんし、ドコモのドルテにも対応しています。中の人は、サムスンの新製品では Galaxy Note Edge 以上に S5 Active に期待していたのですが、今のところは実際に使ってみて期待通りといったところです。しばらく使うことができますから、ほぼ探しもしながら、じっくり触ってみたいと思ってます。これまで、Galaxy シリーズは興味を持つことはあっても、実際に購入に至ったのは初代 Galaxy Tab だけだったのですが、Galaxy S5 Active は、ひょっとすると購入にまで至るかもしれません。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様からの、ご意見、ご感想、間違いの指摘などなど、メッセージを募集中です。番組名、ゆっくりもばっていってね、でググると、ブログ、ツイッター、フェイスブックページがヒットすると思います。ブログへのコメントや、ブログにあるメールフォームのご利用、ツイッターでのリプライや DM、フェイスブックページへの投稿など、お好きな方法でメッセージをお送りください。また、iTunes のカスタマーレビューへの書き込みでも大丈夫ですよ。どうぞ、お気軽にメッセージを送ってくださいね。次回が今年最後の配信になります。多分、ニュースもあまりないと思いますので、中の人が今年購入した端末について振り返る時間を取りたいなと思っています。2015年の配信は、1月4日はお休みさせていただき、1月11日からのスタートを考えていますが、気が向いてネタもあったら、4日から配信をスタートするかもしれません。まだ少し時間がありますので、どうするかはもうちょっと考えたいと思います。それでは、今回はこのあたりで失礼します。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他すべて、中の人。声は佐藤ささら。音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ、3番、チェビオ、クリエイティブスタジオ S で実施しました。